ートスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みを設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて今週のタイトルは、はい、大垣書店4モール京都桂川ですね。
そうですね、私たちローバー都市建築事務所はですね、実は大垣書店さんという京都の有名な本屋さんの設計を、はい、
京都にたくさんありますよね、
いろいろさせていただいているんですけれども、今日はその中でもですね、最大級の店舗イオンモール京都桂川店についてお話をしたいというふうに思います。
はい、はい、お願いします。
イオンモール京都桂川と言いますとね、今から約4年前に秋にオープンした、はい、大型のショッピングモールですね。皆さんも一度ぐらいは行かれた方多いんじゃないですか。
はい、阪急の落西口駅から ね、 徒歩で行けますし ね、
そうですね。店舗面積がなんと7万7000平方メートル。
すごい、
すごいんですよね。僕も何回か行きましたけども、全部回るとフラフラですよね。
迷ってますよね。
もうフラフラですわ。
思った時その場で買っとかないと。
そうなんですよ、とっても広い。どれぐらい広いかと言いますと、ね、高島屋とか大丸ありますよね、はい、あれがね4万6000平米なんですね。
うん、
7階だけ8階建てで、
ということはまだ3万ほど大きい。
そうなんですよ。でしかも3階建てですからね、もうそれは歩きたくってもたくってもまだまだ届かないというところなんですけれども、そういった1階の一番メインのところに、ね、大垣書店京都桂川店があるんですよね、
はい、大きなところですけど、うん、大垣さん目立つので、
そうですね、
すぐ行きつけますよ ね、 ね、
角っこといいますかね、待ち合わせ場所にぴったりの目立つ場所なんですが、実はその設計をさせていただいておるんですね。
うん、
あれはね、770坪の敷地というか、店舗面積
でございましてね、坪、
まあ、ピンとこないでしょうけれども、畳で言いますと1500畳。
わけわかりにくい。
平米数で言いますと2500平米というところで、とっても広いんですね。
大垣さんの中でも一番大きいぐらいのところですか。
実はね、今だからこそお話できますけれども、当初ね、このイオンモールの計画が上がった時にですね、はい、ここは大垣さんでというようなところでね、いろいろと話が進んだりなんかしてまして、ぜひとも本屋さんをね、来てほしいというような話があってのスタートだったんですよね。
はい、
当初与えられたその2500平米の店舗区画というのはね、まあ、ざっくり言いますと50メートル四方の正方形なんです。50メートル四方の正方形。
正方形なんですね。
うん、で、通りがね、こう2面に面してるんですよね。
はい、はい、
うん、
そうです。
道が。で、普通の本屋さんってまあ入り口一つとか作るんですけど、うん、どっちかを入り口にするとどっちかの通りから入れなかったりとか、
うん、
かといって入り口をたくさん作るとこれセキュリティの問題がね、実は本屋さんございまして、
あ、そうだそうですよね、
入り口も一つに絞りたいというようなことで、はい、四苦八苦して考え始めたんですね。で、その50メートル四方の四角形をこう対角線で、こうちぎる真ん中に大きな通りを通しましてね、
はい、
でその角っこの部分に、まあ、エントランスを設けたのが今の大垣書店&カフェなんですよね。
そういう形になっているんですね。
広さが広さですから本の数も30万冊
想像的にもう大量も大量ですね。
そうなんですよ。普通の本屋さんでしたらね、すぐ漫画コーナーとか、
はい、
教育書とかキッズコーナーとか行けますけれども、これだけ広いとですね、本当に分かりやすく設計をしていかないと
迷路になっちゃいますよね。
お客様がね、行きたい場所にたどり着けないとと
なるとちょっとイライラしますもんね。
そうなんですよね。橋本さんも大垣書店行かれましたですか。
はい、ここはイオンモールさん行かせていただくたびに必ず行っているんですが、うんうん、確かに野村さんがおっしゃるように大きな敷地なんですけれども、うん、分かりやすいんですね。探している本、例えば辞書買いたいとか、
はいはい、
テキスト買いたいと思っても、うん、すごく表示が分かりやすくされていますよね。
そこがね、実は今回この設計で、ね、一番工夫したところで、はい、お客様が分かりやすくこうたどり着けるようにサインもですね、こう細かい字じゃなくて、うん、例えばレジカウンターなんかは円マーク、
はい、
ね、カフェコーナーはカフェと、もう分かりやすくこうするようなサインを大きくつけてるんですね。
そのサインもおしゃれな感じで、
うん、そうなんですよ、
されてますよね。
でね、その大通りを対角線に通しまして、それと直行するように、
はい、
こう細い通りをちょうど京都の五番の目のようなね、
うん、
街づくりを一つ参考にいたしまして、それぞれ区分けをしておるというところなんですよね。奥の方に進みますとカフェがあるんです。
はい、
ね、あの大垣書店さん最近カフェと、ね、本屋さんの この融合というのをされてますけれども、ね、あのここもご多分にもです。これは160席、
でもね、野村さん、私毎回行かせていただくためにカフェに行きたくて、はい、これがまた満席なんですよ。
そうなんですね。あの、ヨモール他にも、ね、カフェあるんですけれども、はい、この大垣書店さんのカフェはなぜか満席。
そうなんですよ ね、だから一回行ってみたいんだけど今日も満席みたいな。
あのね本屋さんとカフェっていうやっぱ相性の良さとかね、あとそのなんとなくこう知性があるような雰囲気の中でコーヒー紅茶を楽しめるとかね、はい、いうようなところで受けてるのと、あと居心地が結構いいようにね設計してるんですよ。だ
からこれはやっぱりデザインは、うん、テーマは何なんですかね。
テーマはね、あのぬくもりと安らぎというようなことで、はい、この木のぬくもりとか、あの表情を前面に押し出してそれを身近に感じていただけるというようなところで、 なおかつこう明るくお店を作ってるというところなんですよ ね、
木をね貴重にされていて、うん、あと壁の色が前野村さんに教えていただいたこれが大垣ブルーっていう色ですかね。
青い大垣書店のコーポレートカラーになりますけれども、はい、この差し色というんですけれども、アクセントにですね大垣ブルーを随所に加えまして、その木の感じと大垣ブルーの美しさをこう前面に押し出したようなデザインになっているというところなんですね。
この家具はやっぱ北欧風なんですか。
そうですね、純粋に北欧から輸入したというものだけではないですけれども、その北欧風の家具エッセンスを持った家具をこう随時取り揃えているというところです
ね。椅子もねいろんな色があるんですよね、うん、黒基調もあれば、うん、これ黄緑なんですかね。
そうですね、黄緑とかあとライトグレーとかいうようなことで、はい、少しこうサイドっていうんですけれども、あ色のきつさを抑えたような、あの椅子を選ばせていただいているというようなところもあるんですよね。
他の店舗のね、大垣書店さんのカフェに行った時に椅子座ってみたら、もう座り心地がとってもいいんですよね。
そうなんですよ、
それ長いのね、理由になりますよね。そうです、
椅子をねこれ選ぶ時も実際に私たちサンプルをいくつか取り寄せてね、座ってみるんですね自ら。
そうなんですか。
それで座り心地を確認して、あ今回はこれでいこうというようなことをやったりなんかしてるので、落ち着いて座っていただける。
じゃあ座り心地ももちろんデザイン性も間違いないものを選んでおられると。
で ね、テーブルはね実はこれ特注なんですよ。
これ特注なんですか。
そうなんですよ、あのサイズをですねオーダーして、このコーヒーが飲みやすい居心地のあのいいテーブルをわざわざあつらえてるというようなことも特徴なんですよね。
すごい。
そうなんです。まあね、ぜひ皆さんね、そういった目で一度あの大垣書店の京都桂川で行かれたらですね、見ていただいて、カフェ奥にありますからね、160席のカフェ、はい、コーヒー飲んでいただいてね、その良さを実感していただきたいというふうに思いますね。
はい、
これからね、大垣書店さんいろいろとまだブック&カフェ展開の予定ありますからね。
そうなんですね、
はい、また皆さんの街にもできるかもしれないというところですよね。
ぜひ行ってみてください。
はい、
さあ本日は大垣書店イオンモール京都桂川についてお話しいただきました。さて今週もリスナーの方からご質問いただいております。ありがとうございます。最近のカフェのトレンド流行りなどはございますか、ということです。ありがとうございます。
まあ、カフェのみならずね、あの飲食店であったり物販店であったりトレンドそれぞれにありますけれどもね、まあ、今ちょうど大垣書店さんの桂川店のカフェの話をしましたけれども、最近ね僕もいろいろ海外の例えばスターバックスとかこの間も見に行く機会あったんですけれども、木のテーブル、とあと黒い椅子にコンクリートの床、
はあ、無機質な感じですよね。
っていうのがね、あの実は今ね、流行ってるなというふうに個人的には考えてるんですよね。で、まあ、時代を振り返りますと、例えば真っ白系の内装が流行った。
そうですよ、ね、白の貴重の ね喫茶店
ありましたし、あとちょっとヨーロピアン調の、
ちょっと豪華な感じね、きらびらかな感じ。
だからそういう意味でね、我々こうスパイラルを巻くようにデザインというのは移り変わると言われてるんですけれども、はい、いろんなこうトレンドをですねちょっとずつ形を変えて、例えば30年ぐらいすると一回りして進化して戻ってくると言われてるんです
ね。一周やっぱしてくるんですね。
そうなんですよ。例えばですね、昔お母さんが若い時着てた洋服をですね、はい、30年後に着てみるとなんかこう新しくて今の時代にマッチするとか、いうようなことも、スカートの丈が長くなったり短くなったりする中で30年経つとこう一回りするというふうに実は言われてるんですよね。で、私たちはですね、まあ、トレンドというものも当然取り入れていきますけれども、はい、やはりその皆さんが居心地よく過ごしていただけるというのがですね、このカフェについて、重きを置いているところなんですね。
そうですね、なんかさっきの無機質だと寒々しい感じしないですか。
ね、例えばガラス張りのテーブルとかですね、はい、打ちっぱなしのコンクリートとかですね、まあ、おしゃれでいいんですけれども、じゃあ2回目、ね、リピーターとして3回4回行こうかと思うと、やはりこう 落ち着き、ぬくもりのある居心地のいいところっていうのが ねまずはいいかなというふうに考えてやってるんですよね、
はい、じゃあやっぱり今一番多いのは木を基調としたところって多く感じるんですよね、うん、私が言ってるところは、
ね、はい、だからそういうふうにこう時代もですね、今その木の良さを見直そうとか、はい、ぬくもり間接照明とかですね、もう加えてやっていこうというような流れになっているというふうには思いますよね、
はい、うん、町屋を、ね、カフェにされてるところも、うん、ね、多いですしね、
僕ね、高校3年生の時1年間ね、アルバイトを喫茶店でしてまして。
らしいですね。
そうなんですよ。その経験がね、実は生きてるんですね。
あ、そうなんですか。うん、
ちょうどね、烏丸北王子を上がったところに、今はひまわりっていう喫茶店になってますけど、昔、平吉屋というですね、喫茶店がございまして。
なかなかアンティークな名前ですね。平吉屋さん。
米田平吉さんというマスターがやってるね。
あ、マスターの名前なんですね。
そうなんですよ。そこがね、決しておしゃれじゃないんですけれども、よく落ち着くてよく流行ってるんですね、お店が、
はい、
でお客様はどちらかというと比較的年配の方が多いんです。
あ、うん、なる、じゃあ居心地が良くて、
そうなんですよ、
居心地が良くて
リピート率が高くて毎朝モーニング食べに来る仕事行く前の人とかね、いろいろいらっしゃってて、
もう一つの家みたいな感じですね。そうなんですよ。
で、ちょっと照明のトーンは落ちてるんですけれども、はい、椅子も座りやすいですし、全体としてこう多くを基調とした居心地のいい空間だったんで、その経験はすごい生きてますよね。
なるほどね。喫茶店で一番大切ってやっぱり照明、
そうですね、
大きいですよね。
大きいですよね。あとはね、椅子、当然コーヒーの味もそうですけれどもね、うん、ですけれども、だからそうやって何回も来ていただけるようなお店作りというのをですね、心がけてやってるというふうに思いますね。
平吉さんが亡くなるときは皆さん悲しまれたんじゃないですか。
うん、そうなんですよ。もうね、ご高齢でしたからね、次の方に譲られてというようなところなんですね。だから私たちのやるお店っていうのはね、そういうよく流行ることが多いですよね。そういう視点を持ってやってます
ね。やっぱり働いてた経験から、これはこういうふうにした方がいいとか、うん、ピンとくるわけですね、野村さんは。
はい、そうですね、そういったことの積み重ねがね、いろいろなお店作りに役立ってるなというふうに思いますよね。
大体そのピンは当たってるんですか。
流行って続いてるとこ見ると当たってるんじゃないですか。
あ感覚はずれてないです
ね。ちょっとね、そういう感覚をちょっと常に磨いていかないとね、
はい、
と思います、
ね、間違いないということです、
うん、はい、ありがとうございました。
この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号602-8407、ローバー都市建築事務所の質問コーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
そしてローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、はい、電話番号京都 075-451-5777、 451-5777、 ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでね、今日は大垣書店イオンモール京都桂川店の話題を提供いたしましたけれども、
はい、
3月には京都経済センターにまた大垣書店できますからね。
おお、うん、そうなんですね。
こちらの方も楽しみだと思いますね。
はい、
はい、今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの橋本さえりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。